ご理解第77節人の悪いことをよう言うものがある。そこにもしおったらなるだけ逃げよ。陰で人を助けよ。拝み合い、助け合い、いざない合いの世界を広げていくのが信心であってみれば、人の悪口など言うたり聞いたりする暇はない。肉の耳で聞かず、心の耳を持って聞けば、陰で祈らずにはおれぬ。教えというものがあります。信心に教えはつきものですね。まあ、もっとも教えのない宗教というのでしょうか。のもあるようですけれども、もうそれは宗教というのでしょうかね。いわゆるまあどちらかというと神様にお願いをしてそれこそおかげをいただくといういわゆるお願い信心というのでしょうか。お頼み信心というのでしょうか。私どもの願い事を叶えてもらえばよい。私どもの願い事が叶いですね。私どもの願い事が叶いさえすればそれでよい。といったような、まあ、宗教というのでしょうか。信心というのでしょうか。そういうものがあったりいたします。特にはこの、いわゆる昔ながらの日本の宗教、神社にお参りをして、それこそ願い事を叶えてもらう。といったような、その信心というのでしょうかね。そこには、いわゆるやっぱり神様とは願い事をして、その願い事を叶えてもらうのだ。という、そこ止まりでしかないわけですね。ですから、いわゆる今までの神社神道というのでしょうか。そこには、まあ、系統だった独自の教えの体系というのでしょうかね。そういうものがあまり見当たらないと。それに比して、あれは教派神道というのでしょうかね。いわゆる幕末からこちらというのでしょうか。明治以降というのでしょうかね。そういう頃に、まあ、神道の一つとして認められた宗教ですか。宗教教団。そこには、まあ、いわば教えというものがある。まあ、教えをもとにした信心の集団というのでしょうかね。共同体というのでしょうかね。そういうものだと。まあ、私どももそのいわゆる神社での信心と私どもこのお道での信心のまあ一つの違いとしてその教えがあるかどうか、まあ系統だったというのでしょうか。まとまった教えがあるのかどうかといったようなことを一つの何と言いますかね、題材にすることがありますけれども、そのいわゆるこのお道で、取り次ぎ者というものの御用、いわゆる仕事というのでしょうか。その一つには教えを伝えるということがあるわけですね。神様が教えてくださった教祖様の口を通して、神様が天地金の神様が私どもに教えてくださったその教えをそれこそ子子孫孫にまで伝えていくといったようなことがあるわけですが、その中の一つ、教えの中の一つ、人の悪口を言うなと。まあこれなどは人の悪口を言っちゃいけないよということは、まあ大抵道徳的にも そのいうことですけれども、そこからさらになるだけそこに悪いことを、まあ井戸端会議というのであったり、人の悪口の言い合い、それこそ何て言いましょうか、仕事場の上司の悪口を言い合って、それを酒の魚にしてお酒を酌み交わすといったようなことがあったりいたしますけれども、そういう場に出くわしたらなるだけ逃げよと、まあそこから、その場からグループに入っちゃいけないよというわけですけれども、人の悪口は言うなよと、このそれこそ陰で祈ってやれというわけですね。これなどはやはり身教えの一つだと思いますね。私どもが守らねばならない、人として守るべきこのお道のを信じる者として守るというのでしょうかね。人の悪口は言わない、人の悪口を言うような、そのまあやっぱり陰口を一体何だりする、不思議な、あの人はこうだああだというのは不思議な、それこそ魅力というのか魔力のようなものがありますからね。ついつい何人か集まると、あの人、それこそ人の悪いところを探し出すようにしてても言い合うものですね。そしてその人の悪口を言って、それを酒の魚にするといったような、そこに不思議な、まあ何を何というのでしょうかね、不思議な、まあ連帯感というのでしょうか、安堵感というのでしょうか、何かそういうものがあったりいたしますね。それではいけないよというわけですが、これなどは教えの一つですね。こういう教えを伝えるというのが信心の一つの、まあ、目的の一つでもあろうと思いますね。実は今朝いただきますのは、それこそ昨日の続きではありませんけれども、その伝えるということなのですが、その言葉を持って伝えるということですね。その言葉を持って伝える、昨日は言葉で伝えるのは自分の頭の中にあるイメージというのでしょうか、それを言葉を持って伝えるというようなことでしたが、その教えというものもやはり言葉を持って、これも教えというのも一つのイメージですからね。いわば人の悪口を言っちゃいけないと言われたら、その自分の頭の中に人の悪口を言っているような情景であったり、その人の悪口を言うような情景から逃げ出すような、そういう情景が頭の中にイメージとして湧いてくるものですが、その人の悪口は言ってはいけないといったような頭の中にイメージできるもの、それを言葉によって伝える、その教えですね。神様の教えというものがそこにあるわけですが、取り次ぎ者の御用としてさせていただかねばならないもの、それはいわゆる何を伝えるかということなのですね。一つにはそのいわゆるこうした方がいいよ、こんなことはしない方がいいよといういわゆる教えを伝えるということは普通になされることでしょうけれども、と同時に今度はもう一つは神様のお心を伝える、そういう御用をしてくれ、取り次ぎ者の御用として神様の心を伝えるということがありますね。神様のお心はこういう方だと、神様がこういうことを願っておられる、神様がいわばその難儀なら難儀であったり、困ったことなら困ったことが起こってくる、これは神様がその出来事には神様のこういう心が含まれているのだ こういうそれこそこれは教えと対になったようなところもありましょうけれども、こういう心になってくれよ、それこそ大きな心になってくれよ、人を責めないでくれよ、家庭が平和である、その家庭の平和を願うならばお互いに責め合うようなことをしないでくれよ、といったようなその教えというものが神様の心の現れとして伝えられる。ただ道徳ではない、神様のお心、神様がこう願っておられる、こうあってくれよ、ああってくれよ、といういわゆる神様のお心の現れとしての教えというものもあるわけですね。そういういわゆる神様のお心を伝えるということが取り次ぎ者の一つのまあ御用でもあろうと思いますね。神様が何を願っておられるのか、今私どもが難儀なら難儀をしている、それは神様のどういうお心の現れなのか、その難儀に込められた神様の御思いというものはどういうものかというものを伝えさせていただく。そこに人の助かりがそこから生まれてくるのでしょうからね。実はこれは昨日の続きのようになりましょうけれども、今朝いただきますのは神の働きを伝える、それがまた取り次ぎ者の御用の一つだと。その神の働きを伝える、では神様のお働きをどうやって伝えるのか、教えであったり神様のお心であったりというものは言葉を持って伝える。しかしでは神様のお働きというものはどうやって伝えるのか、何をもって神の働きを伝えるか、その神の働きを伝える、それは成り行きをもって神の働きを伝えるということなのですね。今朝心に響いてきましたのはその成り行きをもって神の働きを伝えるということです。私ども神様が働いてくださっている、その神様のお働きを肌身に感じる、実感するところに、また神様のお心というものの底に感じていくわけですけれども、ただ教えだけでは血肉に血肉が通っていない、血の通った教え、それは神様のお心を感じることができる教え、ああ今神様が腹を立ててはならんとおっしゃっておられるのだな、ああ今神様が人の悪口を言ってはならんぞと神様がそうおっしゃっておられるのだな、というその神様のお心を感じるときに教えに血肉が通うというのでしょうかね。と同時にまたその神様のお心を感じる、それは神様のそこにお働きを感じるから、その神様のお働きを通して神様のお心を感じ取ることができる。ではその神様のお働きというものはどうやって伝えるのか、どこに伝えられるのか、それが成り行きだと。私どもの身の上に起きてくるさまざまな成り行き、その成り行きをもって神の働きを伝えるということなのですね。ですから皆さんが成り行きを大切にしていただく、そこに神の働きが現れる、神の働きをまあ受けていくことができる、まあ、受け抜くことができるとも言うのでしょうかね。神の働き、それは 成り行きをもって伝える、まあ、これが師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる次元活動、愛楽次元活動ということにもつながるのではないかと思いますね。とにかく神の働きは成り行きをもって伝えるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。